おはようございます。9月になりまして、今年は秋めいてくるかなと思いますけれども、今週はなんか台風が、ね、来るみたいで、何も被害がなければいいなと思いますけれども、なんか台風が来るとすごくやっぱりちょっと建物が心配になります。ぜひですね、守られるように祈っていただければと思います。それでは一言お祈りして始めていきたいと思います。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。どうぞこのひとときを神様がどうぞ豊かに祝福して導いてください。御言葉から神様の御心をよく読み取ることができますように、また私たちの信仰もどうぞ主が顧みてくださいますようにお祈りいたします。すべてを御手にお委ねをして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今は、エホアハズという南ユダ最後の王様のところのお話をしております。で、バビロンがエルサレムを攻めてきてるわけですね。で、エルサレムの町っていうのは高い城壁に囲まれているわけです。で、ちょっと調べませんでしたけど、どのぐらいの高さあるか、この壁よりももっと高いわけですね。で、そういう高い壁に囲まれているエルサレムの町をですね、バビロンが攻めるときに真正面から攻めていったら、バビロンの兵士もたくさん死ぬわけですね。バビロンも、被害を受けるわけです。そうしたらですね、自分たちが被害を受けずにその町を攻略する一番の方法で何かですよ。何だと思います？町を攻めるのに自分たちはあまり被害が受けずに町を攻略できる方法、その城壁で囲まれた町を攻撃する方法です。トロイの木馬という話がありましたね。ギリシャが、トルコにあるトロイという町を攻めていくときに、やはりその町の城壁がすごく高かったので攻め取ることができずに、ギリシャがですね、もう自分たちがもう兵を引いたと見せかけて隠れて、その木馬、でっかい木の馬の形をした木馬を置いて、その中に兵隊を潜ませてですね、みんな去ったと思わせるわけですね。そしたらトロイの人たちがその木馬を占領品だと言って町の中に入れたら、夜になって木馬からギリシャの兵隊が出てきて、ドアを開けてギリシャがわーっと攻めてきて、その町が、滅びたという。ですから城壁っていうのは大変にやっぱり攻める側にとってはもう本当に大変なものなんですよね。そういう町を攻めるのに一番良い方法は何かっていうとですね、周りを囲む、周りを囲むだけでいいんですよ。周りを囲んでどうするかっていうと、誰も行き来できないようにして、そうしていったら食料がなくなっていくんですよ、ね、食料をなくしていけばいいんですよね。そうやって攻め取った町、そうやって攻め取られたっていう戦いっていうのは結構あります。日本の戦国時代もそうやってですね、ずっと囲んで、食べ物をですね全部なくして、そしたら中にいる人たちはみんなお腹空いて戦えなくなってくるわけですね。そこをわっと攻めればいいわけです。ですからここでもですね、バビロンはですね18ヶ月間です。つまり1年半ずっとエルサレムの町を囲んでたんです。包囲してたんですね。18ヶ月ということは1年半町をずっと囲まれていきますとですね、大体このエルサレムの町の中にある食料っていうのは限られてますし、で、バビロンが攻めてきたっていうんで、町の城壁の外にいた人たちもみんな逃げ込んでくるわけですよ。城壁に。そうすると人が増えるでしょ。中にある食料っていうのは限られてるわけです。で、食料がなくなってくる。そして水もなくなってくるんですね。エゼキエル書の4章なんか読んできますと、その辺のことがよく書いてます。食べ物がない、水がない、 でどうやったかというとですね、そういうところを読んできますと、牛の、糞の匂いが染み込んだ大麦のパン菓子、それをみんながむさぼり食ったって言うんです。普通だったらもう臭くて食べられない、そういうものまでも食べていった。そしてですね、ついには女の人たちは自分の子供を煮て食べたとかですね、そういう記事まであるわけです。だからすごい悲惨なんですね、そういう戦いっていうのは。で、最初はいいんですよ、食べ物あるけど。でもだんだん食べ物がなくなってくると、エルサレムの町の人たちはですね、非常にこう飢えてくるんですね。飢えて大変な状態になってきます。で、バビロンは周りを囲っているだけじゃなくて、やはりこう弓や矢をですね、こう撃ったりとかですね、いろんなこと、城壁をですね、壊そうとしたりするわけですね。で、そういう中になって必死に町をなんとか守ろうとしている人たちもいたわけです。そんな中にエレミアがこの38章のですね、2節からの言葉を言うわけです。主はこう言われる。この都にとどまる者は剣と飢饉と疫病で死ぬが、カルデア人のところに出て行く者は生きる。その命は戦勝品として彼のものになり、彼は生きる。主はこう言われる。この都は必ずバビロンの王の軍勢の手に渡される。彼はこれを攻め取る。とエレミアは言うわけです。今攻めてきているバビロンに降伏しなさいということをずっと言うわけですね。でもそれに反対する人たちがいたわけですね、いるわけです。で、彼らはなぜ降伏しなかったかというと、バビロンに何をされるかわからないということもあるんですけども、この町は神の都でありね、神が守ってあり神殿もあって、そんな町が滅びるはずはないと思ったわけです。でもですね、神様がなぜこの町を滅ぼそうとされたかというと、彼らの罪のゆえです。偶像崇拝という罪がありました。律法を守らずに、公正な裁判をせず、弱者、弱い者をですね殺し、正しい者をですね殺し、多くの正しい人の血を流した、いろんな多くの罪があるわけですね。その上に神様は罰としてこの町を滅ぼそうとされています。そしてこの前いつかやりましたけれども、バビロンに連れて行かれた民は良い一軸であり、都に残る者は悪い一軸だという例えがありましたけれども、バビロンに降伏してバビロンに連れて行かれて、そこで悔い改めて新しいものと、神様の前に新しいものとされて、またこの町に戻ってこの町を再建するんだという神様の予言があるわけですけれども、彼らはそれに全く聞き従おうとしなかったわけです。そのためにですね、主張たちが王様に願います。彼を死刑にしてくださいって言うんですね。すると五節でゼデキヤ王はですね、見よ、彼はあなた方の手の中にある。王はあなた方に逆らっては何もできない。ちょっとこのゼデキヤという王様に対しては後でしますけども、このエレミアが言った言葉に対して反応した人たち、三種類の人たちがいるんです。ゼデキヤの言葉に対して、あ、ごめんなさい、あ、エレミアの言葉のですね、予言の言葉に対してそれぞれに三つの反応があったんですね。一つはこの主張たちのようにエレミアを殺せと言った人たちです。エレミアの言うことを聞かない人たちです。彼を殺せと言った人たちです。で、彼らはですね、エレミアをですね、穴の中に投げ込みます。で、この穴というのはですね、どんな穴かというとですね、この穴は当時ですね、水を溜めるための穴です。雨季に降る雨をですね、溜めるんですね。そうやって、水を確保していたわけです。そういう水溜め用の穴がこう掘られていたんですね。でもこの時はちょうどその雨季ではなかったので、もう水がなくなってた。その穴にエレミアは入れられたわけです。ところがその穴にはですね、泥があって、その泥にこう沈んでいったってあるんですね。 つまりですね、主張たちはエレミアを穴の中に入れて、その泥の中で彼はそこもそうなったらそのまま死んでいくだろうということをおっしゃるわけですよ。寒さと飢えのために穴の泥の中で死んでいくだろう、そして穴に落としていくわけですね。これが最初の人たちです。で、2番目のエレミアの言葉に反応した人はどういう人かというと、7節からあるんですけども、王宮にいたクシュ人の宦官エベデメレクはエレミアが穴に入れられたことを聞いた。またその時王はベニヤミンの門のところに座っていたので、エベデメレクは王宮から出て行き王に告げた。我が主君王よ、あの人たちが預言者エレミアにしたことは皆悪いことばかりです。彼らはあの人を穴に投げ込みました。もう都にパンはありませんので、あの人はそこで飢え死にするでしょう。すると王はクシュ人エベデメレクに命じた。あなたはここから30人を連れて行き、預言者エレミアをまだ死なないうちにその穴から引き上げなさい。ここにですね、クシュ人とありますけど、クシュっていうのはエチオピアのことです。エジプトの下にありますエチオピア。そこのですね、宦官。多分この人は王の、ハーレムですね。女の人たちいっぱい集めている。そこで、働いていた人ともあります。宦官ですのでね。で、彼はですね、エレミアを助けようとするんですね。彼は多分信仰によってだと思います。信仰によってエレミアを助けようとしていきます。一番目はエレミアを殺そうとした人たち、二番目にはエレミアを助けようとするした人たちです。助けようとした人です。で、彼はですね、ただ助けるだけではないんですね。彼はエレミアをですね、穴の中から砂でエレミアを引き上げるときにですね、11節にエベデメレクは人々を率いて王宮の宝物蔵の下に行き、そこから着古した衣服やボロ切れを取り、それらを綱で穴の中のエレミアのところに下ろした。クシュ人エベデメレクはエレミアに、さあ古着やボロ切れをあなたの脇の下の綱に当てなさいと言ったので、エレミアがその通りにすると、彼らはエレミアを綱で穴から引き上げた。こうしてエレミアは監視の庭にとどまったとあります。わざわざここで聖書がですね、このことを言ってるということは、ただエベデメレクはエレミアを助けたらいいというだけではなくて、非常に優しい処置をしてるんですね。ボロ切れとか古着とかですね、衣服やボロ切れを取ってエレミアをこうつなで上げるときに、脇の下にそれを当てなさい。こうグーッと上げようとすると、そこに紐がグーッと入っていって擦り切れたりしたり、痛いだろうということで、そこにそれを当てなさいっていうんです。そしてそうやってエレミアを助けようとするわけです。ここはいろんなことやっぱり教えてくれると思います。私たちもいろんな人たちをこう助けたい、助けようとしたり、するときにですね、ただ助けるっていうことじゃなくて、やはりこう私たちの心っていうのが本当にこうその人たちに対してやはり優しさを持った助けということがやっぱり必要なんだろうなっていうふうに思います。この前精神障害の学びの中でですね、講義をしてくださる先生とこういろいろ聞いてて、こう話をしてた時にね、教会にそういう人が来た時にどう対処したらいいかということをやはり考えますと言った時に、先生がですね、対処ではありませんって言われたんですね。どう対処するかというふうな考え方ではあってはなりませんって言われて、どう付き合うかですねって言われたんですね。どうしても私たちはそういう人たちが来ると、その人にどう、対処したらいい、 どのようにその人にこうどのような、まあ、何でも、まあ、取り扱いというか、なんかどうしてもですね、上から目線の言葉で言ってしまったんですね。やっぱり上から目線でこう言ってしまうけども、そうじゃないんですよ。どう付き合うかですよ。その当事者の人と私たちというのは、私たちの方がどうしてもやはり私たちは上だと思ってしまうんですね。でそうじゃない、やっぱりどう付き合っていくかですね。で、まあ、その先生とずっといろいろとですね、学んでいくうちに、やはり当事者の人たちがどう考えているのだろうかっていうことを、行くときにですね、当事者ってどういうふうに、例えばこの前したときにちょっとグラフを、ちょっと絵を見せてもらったんですけど、私たちはこうやって普通にこの打った文字は普通にこう見えますよね。でもその時発達障害の学びしてたんですけど、字がぼやーっとしたり、老眼の人はわかると思うんですけど、老眼の人が老眼かけないでこう見るとすごくぼやーっとしてみますよね。そういう風に見えたりとか、本当に逆さまに見えたりとか、いろんなことをするんだそうです。で、そういう方と、例えば食事に行った時に、何を頼みますかって言った時に、私たちは普通にメニューを見て、あ、これって言いますけども、その人たちにとってみたら、何食べますかって言ったら、皮膚は熱くないものとか、他の体はこういうもの、すみません、ちょっと忘れましたけど、いろんなことが考えて、ずっとこれは違う、これは違うと考えていくので時間がかかるっていうふうに言われたんですね。だからその私たちの知らないところで、その人たちのすごくこういろんなことを考えている、私たちはすぐに答え出るけども、その人たちはそうじゃないんだ、いろんなことを考えてこう削除していって、これっていう、本当に時間がかかってしまうんですよって話してて、そういうふうな話を聞いた時に、このやはりですね、理解していくっていうことはすごく大切だなと思って、今ちょっといろいろ学んでるんですけれども、ここのところでもですね、このエベデメレクという人は、エレミア助けていいって言われて、よし助けようって言ってですね、みんなで紐も綱持っていって、さあエレミアこれに捕まれ、捕まった、じゃあ引っ張るぞって言って引っ張るんじゃなくて、引っ張った時に彼はこの紐で弱っている、彼の体はすごく弱っているので、引っ張った時にここ傷つかないかな、そうならないようにボロ切れを持ってきて、さあこれを脇の下に当ててください、そして引っ張りますよ、大丈夫ですかっていうような感じですよね。すごいこう気を使っているんですね。だからやはり私たちも信仰生活において、そういう人々の心遣いという、心を使うってことがやっぱりすごく大切なんだろうなというふうに思います、という人がいました。つまり殺せという人、助けようとする人がいたんですね。で、3番目の人がこのゼデキアのような人なんですよ。ゼデキアはですね、五節で、彼は王様なんですよ。彼は王様です。ただですね、彼は21歳で、確か21歳で王となって、11年間王なんですね。21歳という非常に若い年で王になっていくわけです。それで、五節の言葉にですね、見よ、彼はあなた方の手の中にある王は、あなた方に逆らっては何もできないと言ったんですよ。何もできない。つまりですね、王という地位にはあるけれども、主張たちの言う通りにしないといけないんです。主張たちが言う通りに、彼は操られていた。だからここでこの五節の言葉で、王はあなた方に逆らっては何もできないという人だったわけですよ。だから非常にですね、王として王なんだけれども、 自分では何もできない。だから市長たちがエレミアを死刑にしろって言ったら、あ、そうだね、じゃあどうぞ死刑にしてください、エベデメレクが助けてくださいって、あ、そうだね、じゃあ助けてあげてっていう、この優柔不断さがあるんです。優柔不断です。こうだとは決められない。で、イエス様が十字架にかかられる時のことをちょっと考えていますとですね、やはりこういう人たちがいるわけですよ。パリサイ人たち、最初たちというのはイエス様を殺せっていう側でした。あの前祈祷会でちょっとやったんですけど、ヨハネの11章にですね、ちょっといいですか、イエス様を殺せっていう側の話として、ヨハネの11章にですね、こういう人たちが出てきます。47節から、このヨハネの11章というのはイエス様がですね、ラザロという人を生き返らせるところです。ラザロは死んで4日目になるんですけども、そのもう死んで臭くなっているっていう、そのラザロをよみがえらせるんですね、人々の前で。すると多くの人はイエス様を信じるんですけれども、ヨハネの福音書の11章の47節から、祭司長たちとパリサイ人たちは最高法院を召集していった。我々は何をしているのか、あの者が多くの印を行っているというのに、あの者をこのまま放っておけば全ての人があの者を信じるようになる、そうなるとローマ人がやってきて我々の土地も国民も取り上げてしまうだろう、という言葉を彼は言ってます。で、イエス様が死んだ人をよみがえらせたということで、本当にこの人は神の子だと言って信じる人もいれば、反対にこの人たちはですね、イエス様を結局ここで殺そうとしていくわけです。彼らの結論は53節にあります。その日来彼らはイエスを殺そうと企んだとあります。なぜ彼らはイエス様を殺そうと企んだかというとですね、48節に、あの者をこのまま放っておけば全ての人があの者を信じるようになる。つまりイエス様のこのラザロをよみがえらせたような奇跡をですね、行ったのを他の人が見たら、みんなイエス様を信じるだろう。で、信じたらどうなるか、みんながイエス様の方に行くに違いない。そうするとですね、何が起こるか、暴動が起こるのではないか。このイエス様を王にしてみんながですね、ローマから独立しようっていう、そういうことを言い出すんではないかってことを心配したんですよ。だからこのローマ帝国っていうのはですね、結構ですね、支配した国をですね、自由にさせてたんです。宗教にしても政治にしても、もうお前たちのやりたいようにやっていいよっていうふうにですね、すごい自由を与えたんですね。ですからユダヤのこの最高法院という指導者もですね、自分たちでやりたいようになってたわけです。特権があったんですよ。ところがこのイエス様を中心にした暴動が起こったら、ローマがやってくる。そしたら私たちからも自由が取られてしまう、特権が奪われてしまうんじゃないかと恐れたんです。それで殺そうとしたんですね。つまり彼らは何を考えていたか、自分たちの利益しか考えてなかったということです、ね。今もいろんなニュースを見てると、今は政治で統一教会との問題がどうのこうのっていういろんなことが出てきますけども、結局は自分たちの利益を、統一教会がもたらしてくれる利益というものが一番になってきますよね。人々はどうしても自分の利益っていうものを考えていくと、ここでもそうなんですけども、イエス様を殺そうとしている。市長たちも結局は自分たちそのものが全てが奪われてしまう、そういうところからの自分たちの思いですよね。で、エベデメレクのような人たちっていうのは、同じヨハネの福音書の、19章を見ますと、こういう人が出てきます。19章の38節。ヨハネの福音書の19章の38節。ヨハネの福音書19章の38節から、その後でイエスの弟子であったがユダヤ人を恐れてそれを隠していたアリマタヤのヨセフが イエスの体を取り下ろすことをピラトに願い出た。ピラトは許可を与えた。そこで彼はやってきてイエスの体を取り下ろした。以前夜イエスのところに来たニコデモも、もつ薬と鎮香を混ぜ合わせたものを100リトラほど持ってやってきた。彼らはイエスの体を取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従って香料と一緒に天布で巻いた。イエスが十字架につけられた場所には園があり、そこにまだ誰も葬られたことのない新しい墓があった。その日はユダヤ人の備え日であり、その墓が近かったので彼らはそこにイエスを納めた。さっきのエベデメルクにしてもそうなんですけども、ここに出てくるアリマタヨのヨセフとニコデモという人は、イエス様がここではですね、イエス様が十字架につけて殺されていくわけですね。で、弟子たちは恐れて逃げるんですよね。でもこの二人っていうのは、見つかったら何を言われるかわからない。特に彼は議員ですから、見つかったら何を言われるかわからないということがあるわけですね。あのエレミア書のエベデメルクにしても、彼が市長たちに見つかったら何をやってるんだって言って殺されるかもしれないわけですよ。だからイエス様を助けたこの二人もそうですけれども、エレミアを助けたエベデメルクにしてもそうですけれども、助けるっていうことは、ただ単に助けられるではなくて、自分の命、またいろんなことを犠牲にしてまで助けようとしていくわけですね。ここではイエス様の体を下ろしてお墓に入れようとしていくわけですよね。だから神様の言葉、またイエス様の十字架という前に、殺そうとしていった人、殺そうとしていく人たち、助けようとしていく人たち、まあ、ここではイエス様の体を埋葬していこうとしていく人たち、そういうふうにこう分かれるわけですね。はっきり分かれるわけですね。イエス様、また神様の御言葉に対して信じるか信じないか、ここしかないということです。はっきりと信じる人、信じない人というのが分かれていくということですね。その態度がはっきり分かれていくということです。ところが第三の人たち、それがゼデキヤ王なんですよ。もう一回エレミア書に戻りますけれども、エレミア書の38章に戻りますけれども、ゼデキヤ王はですね、エレミアが穴から助け出された時に、エレミアをですね、自分のところに召し寄せるんですよ。14節で、38章の14節で、エレミアを自分のところに連れてきます。そしてもう一回尋ねるけども、何も隠してはならないよと言って神様の言葉を聞くんですね。それが17節からです。するとエレミアはゼデキヤに言った。イスラエルの神、万軍の神、主はこう言われる。もしあなたがバビロンの王の首長たちに降伏するなら、あなたの魂は生きながらえ、この都も火で焼かれず、あなたもあなたの家も生きながらえる。あなたがバビロンの王の首長たちに降伏しないなら、この都はカルデア人の手に渡され、火で焼かれ、あなた自身も彼らの手から逃れることができない。エレミアはゼデキヤ王にはっきり言ってるんですね。バビロンに降伏するのか降伏しないのか、降伏したらあなたは生きる、降伏しなかったらあなたは死ぬっていうことははっきり言うわけですよ。どっちですかって聞くわけです。じゃあゼデキヤはどうしたかというと、彼は何を心配したかというと、19節に、しかしゼデキヤ王はエレミアに言った。私はカルデア人に投降したユダヤ人のことを恐れている。カルデア人が私を彼らの手に渡し、彼らが私をなぶり者にするのではないかと。結局彼が心配しているのは何でしょう。ゼデキヤが心配していたのは自分のことです。自分が殺されるのではないか、自分のことを心配しているんですね。本当は王として心配していかなければいけないのは国のことであり、民のことであるはずなんですよ。でも彼は自分がどうなるかということしか心配してないんですね。わかるけども、でも降伏したらこうなるしなという、結局そこに彼の優柔不断さがあったんですね。それでエレミアはですね、20節でエレミアは言った。カルデア人はあなたを渡しません、 どうか主の御声に私があなたに語っていることに聞き従ってください。そうすればあなたは幸せになり、あなたの魂は生きながらえます。しかしもしあなたが降伏するのを拒むならということで、ですね、22節の言葉が出てくるんですけれども、見よ、ユダの王の家に残された女たちは皆、この女たちというのはそのハーレムにいた女たちのことです。バビロン王の首長たちのところに引き出される。聞け、彼女たちは言う、あなたの親しい友達、あなたの親しい友達というのは、この王様をですね取り巻いていた、降伏してはいけないと言ったあの首長たちのことです。あなたをそそのかして押し切った、結局降伏したらダメだということを押し切ったんですね。あなたの足が泥に沈むと彼らは背を向けた。あなたの足が泥に沈むっていうのは、エレミアが泥の中に入れられたと同じように、あなたも同じような苦しみを受けます。そうしたらですね、彼らは背を向けた。あなたたちの周りにいた取り巻きはですね、あの市長たちはですね、降伏してはいけないずっと言ってるけども、あなた捕まったら彼らはあなたに背を向けるだけですよって言ってるんですよ。あなたの妻たちや子供たちも皆カルデア人のところに引き出され、あなた自身も彼らの手から逃れることができずに、バビロン王の手に捕らえられ、この都もひで焼かれる。だからエレミアはですね、降伏してください、降伏してくださいと言ってるんです。降伏したらあなたは生きながらえます、この町も助かります、王として決断してくださいと言ってるんですよ。あなたの取り巻きたちっていうのは結局あなたを裏切るだけですよ。じゃあゼデキヤはその言葉にどうしたか、彼は聞かないんです。分かったとは言わないんです。これだけ言われてもゼデキヤは分かったとは言われないんですね。なんかこのエリメの気持ちっていうのはですね、なんかすごくよく分かるんですよね。私もいろんな人でですね、こう福音を語っていくときに、イエス様のことをずっと語って、どうですか、信じませんか、イエス様こうなんですよ、信じませんかって言っても、ね、もちろん人が説得するわけではないんですけども、本当に祈りながら語ってて、なかなか信じてくださらない方々を見ると、なんかこう、神様何とかしてくださいっていうふうにこう思うんですけども、でも人の思いとは、神様の思いと人の思いとは違いますし、人の思いっていうのは本当に難しいなと思います。ゼデキヤは降伏しないんです。彼は降伏しないんです。エレミアがこれだけ言っても降伏しないんです。彼はそのでもエレミアの言葉を聞きたいんですね。エレミアが何かいいこと言ってくれないかって聞きたいんですね。つまりそれはエレミアの神様から語られるその言葉の本当の言葉を聞きたいんではなくて、自分の都合の良いように言ってくれないかなということを聞きたいわけです。だからエレミアに聞くんですね。でもエレミアははっきりと、あなたは降伏しなければ助からない。ここに一つの優柔不断さがあります。優柔不断な人はね、たとえどんなに神様の言葉を聞いても、神様からのいろんな話を聞いて、エレミアの言葉をいくら聞いても、私たち言うならば、どんなに教会に行って神様の言葉を聞いても、はっきりとイエス様を信じますと言わない限り人は救われないということです。熱いか冷たいかどっちかなんですよ。生ぬるいのは、神様は生ぬるい、イエス様はですね、黙示録で、生ぬるいから私はあなたを吐き出すと言ったんですね。生ぬるい信仰じゃダメなんだと言ってるんですね。私たちもやっぱりそうだと思います。あなたは神様の前にどう自分の信仰を、信仰生活を送るのですかと問われていくわけですね。本当に神様に従っていきます、私は本当に主に従っていますと言えるのか、ゼデキヤのようにどっちつかずになったりですね、この世のものに未練を残したり、やっぱり神様かな、やっぱりこの世かなというふうになるっていくときに、そういう優柔不断さっていうのは神様は嫌われるということです。私たちは主に従うと言ったならば、本当に真剣に従っていくということが大切だと思います。その真剣に従うっていうのは、 ただ祈ってる時も神様守ってくださいではなくて、主よ私はこういうする時にあなたは私に何をしろと言われているのでしょう、何を私はすればよいのでしょうっていうことだと思います。エレミアを助けたエベデメレクのようにですね、彼はただ神様に、神様エレミア助けてください、エレミア助けてくださいって祈ってるだけじゃないんですよ。神様エレミアをどうか助けてください、あの中から引き出してくださいではなくて、自らが王のところに行って、そして王に頼んでエレミアを助け出してくれる、助けてもういいですかという許可を得て、そしてまたエレミアを助けるときに彼が痛みを伴わないようにボロ切れとかですね、そういうものを用意してエレミアのもとに行って助けていくわけです。助けてください、助けてくださいって祈るだけじゃなくて、自らが行動していってるわけですね。アリマタイアのヨセフとかニコデモもそうなんですよ。神様どうかイエス様を助けてくださいではなくて、自らが人々から何を言われようとも、お前もあいつの弟子だったのかっていうことを、いろんなことを言われようとも、それでも彼らは行動したんですね。イエス様の十字架のもとに行って行動したんですよ。私たちが従うというのは、ただ祈って行くだけではなくて、自分がやはり主のために自分は何をすべきなのか、自分は一体どういう働きをすべきなのかということを祈って、自らが立ち上がることです。それが従うということだと思います。優柔不断的に、あどうしようかな、こうしようかなではなくて、本当に主の前に私はこのことをすべきだと思った時に行動を起こしていくということ、それが本当に大切なことなんだと思います。では一言お願いいたします。